Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは江戸しぐさ語り部の会主催の越川玲子さん、その前編です。越川さんが提唱する江戸しぐさにまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
越川玲子、江戸しぐさ語り部の会主催、株式会社インテリジェンスサービス取締役社主、1926年生まれ。86年にアメリカの老人問題をルポしたグレイパンサーが牛尾賞ノンフィクション部門優秀賞を受賞。その後、江戸しぐさ伝承者故司馬光明氏と出会い、江戸人の魅力に取りつかれた。現在唯一の江戸しぐさの語り部として講演執筆活動に精力的に努めている。著書に三語館から出版の江戸しぐさ完全理解、漫画版江戸しぐさ入門など多数ある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは江戸しぐさ語り部の会主催の越川玲子さんです。よろしくお願いいたします。さて、江戸しぐさについていろいろと教えていただきたいんですが、数年前からテレビ CM などでも登場して、本当に話題となっている江戸しぐさなんですけども、まずその江戸しぐさとは何なのかといういろはの意から教えていただきたいんですけどそもそも何なんですか、江戸しぐさというのは。
江戸商人の生活信条って言いますかね、
はい、江戸商人の、
商人ですね、あくまでも商人ですから、
はい、
江戸この癖であるという言い方もできますね、
それはしぐさっていうのは、言葉から想像するのは、なんか動き方みたいなイメージがあるんですけど、
そうですね、
これはそういう理解でいいですか。
いや、初めは江戸の考え方なんですよ、江戸の考え方というのは、江戸町衆の考え方、で町衆というのは江戸の町方の、VIP というかリーダーというか、今でいうと経団連のメンバーのような人たちの生活信条、哲学といいますかね。
なるほどなるほど、生きる哲学というか、
そうですね。ですから江戸しぐさのしぐさは思う草と書きます。
あ、なるほど、ね、思う草でしぐさなんですね。
そうですね、子供がね、親に向かって生意気な口聞くと、親が、その言い草はなんだって、それから親と子供でなくてもお友達、あいつの言い草が気に入らないとかね、その草なんですね。
なるほど、
だ言うことの行為っていうのかしらね、それで江戸しぐさの場合はひらがなで書きますけれども、漢字で当てるときは思う草なんです。
なるほどなるほど、
だから思う草ですから、草として現れてる場合は普通の仕草というのは、全部包含されてるってことですね。
なるほど、それもインクルードされるけれども、でも一番最初にあるのはその思想である、思うというところ、
思うです、考え方なんです。
考え方、じゃあその思いというか、その思うことの、
とにかく2つのことがあるんですけど、1つはね、待ち方、もうどんどん100年も経つと、もう北から南からいろんな人が江戸に集まってくるじゃないですか、でそれ全部異文化ですよね、もう異文化のるつぼだったわけですね、江戸は。
はい、そうですね、
そしてだからそういう異文化の人たちが戦をしないように、いじめが起こらないように、そして商売が繁盛するようにするのにはどうしたらいいかって考えるわけですよね、上に立つ人たちがね。
なるほど、リーダーたちがそれを考えて、
だからそういう人たちがやっぱり日常の小さなね、この行い、そういう、それこそ、考え方が目つきにも出るわけですからね、表情にも出るわけですから、だからそういうことをこうルールを作って、そしてそういうことを一生懸命みんなが守れば、平和なね、異文化 異文化との共生なんですよね。もう一緒に生きていけるんじゃないかっていうことが当たるわけですよね。
その思いがもう本当根幹にある。
そうです。それがだから265年8ヶ月ですか、
はい、江戸時代
をね、はい、続くわけですね。
なるほど。
これはね、日本人が一番ね苦手なことなんですね、うんうん、で江戸渋さんが一番大事にしたのは突国付き合い、いや外国って異文化との付き合いですね、うん、どっちもそうなんだけど、はい、突国付き合いって外国との外交ですね、
はい、
それと赤の他人との付き合いなんです、
うんうん、
どっちも異文化なんです。
そうですね、
異文化とうまくやっていく方法を考えたんだから江戸っ子はすごい外交官だったんですよ。
あ、そうですね、うん、
だって今日本にあれなら、うん、それはうまくないじゃないですか、
はいはい、
そういうものの一つのシミュレーションというか、なんかそういうことも言えるわけですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど。じゃあまあそういった いわゆる外交センスみたいなのを非常に磨いているという。
だから江戸がまあ滅びちゃってね、新しい政府ができた時に、うん、あの江戸っ子の子供たちがね、お付き合い子を知らねえ連中がお付き合い子ってのがあったんですよね。
お付き合い子、
お付き合い子だから人間というのはお付き合いが大事だと、
うん、
でそういうようなことをやっぱり切磋琢磨してたわけ、
ほ
う、だから今のように技術とか知識とかって勉強するんじゃなくて、そういう人としていかにあるべきかとか勉強、うんうん、でそういうお付き合い子を知らん連中が天下を取ってうまくいけますかね、うまくやっていけますかね、これじゃあ300年も経たないうちにイギリスやアメリカにシャッポを縫うようなことになりませんかねって言ってるんですよ。
おー、すでにその時点で
その時点で
かなり警鐘を鳴らしてるわけですね。
そうそうそう、だからやっぱりこう人とうまく付き合う方法、うんうん、そういう先見の明があるというか、うんうん、
なるほど、なるほど、うん、はい、
だから、まあ、ニューヨークのほら破れ窓の論理ってあるでしょ、あのブロークンインドオブセオリーって、あの20年ぐらい前かな、ものすごい地下鉄やなんかも怖かったですよね、落書きがあったり、
はい、うんうん、
もう殺人事件がどんどんどんどん増えてって、でその時その市長がどうしたらいいかって言ったら、みんな警察官を増やせとか情報あれしようって言ったら、いやまずあの落書きを消すから始めようって言って、
は
い、
うんうん、
3年かかって落書きを消すと同時にいろんな小さなルールを作って、それを厳しく取り締まっていくんですね、はい、そうすると3年かかってきれいになるし、殺人事件も、
うん、
小さなことをきちんと許さないっていうのかな、うんうん、まあ、悪いことしたらきちんとこう、はい、そういうことでなっていくんだけど、それも立派だけど、
うん、
江戸しぐさは落書きをしないように、
うん、
喧嘩をしないようにしたくなくなるようなしぐさなんですよ。
なるほど。
だから予防医学なんで、
うんうん、
だから私は予防医学の処方箋だって、しかも具体的ないろんなことがあるからね、
う
ん
う
ん、
なるほど。
気持ちよくこう生きるっていうことが、どんなにそのトラブルを抑えるかってことなんです。それは今一番なくなってるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
だそれなんですよ。それ、うん、全てそれなんですね、
うん、じゃあまあ今でいうところの例えば、まあ、一般市民と呼ばれる 人、はい、人々がその、うん、日々の暮らしをいかに快適にできるかどうかという知恵の結集という感じなんですね。ま
さにそうなんですね、うん、気持ちよく生きようよってこと
なの。なるほど、なるほど、うん、
だからそれをね、子供たちがだからね、うん、子供たちはすごくそれ素直に言ってますけどね、まあ、大人はね、
うん、
もう、うん、ちょっと笑顔見せたら損しちゃうみたいな顔で、なんか不愉快な顔して私もあの若い女の綺麗な女の子でもブスッとしてるって、ブスッとしてるのがブスだと思ってますけどね本当にそれ見てるだけでね、はい、あんまり。
そうですね、うん、で、まあ、その江戸仕草、
はい、
いわゆるその行動アウトプットされる部分のこともちょっとお伺いしたいんですけど、はい、その CM でもおなじみのいくつかの行為があったりしますが、はいはい、例えばどんなものがありますかね。
まあ、いろいろありますけどね、傘かしげ、
傘かしげ、傘はアンブレラの傘
です ね、 そうですね、
はい、
狭い道ですれ違うときに相手に雫がかからないように、雨の雫がかからないように人のいない方へ傾けて、
なるほど、はい、
ちょっと会釈をかしながらすれ違うっていうんですよね。
まあでも本当これもちょっとした行為ですけどね。
だからある29歳の青年がね、はい、なかなか優秀な青年だったんですけど、
はい、
笠かしげっていうのは、うん、人のいる方へ傾けるものだと思ってたんですって。なぜって、自分が濡れないためにはそうするのが一番いいと思って、だから誰も教えてないわけです。
はあはあ、
だってそういう時に人のいる方へ傾けた時、そばの大人がね、うん、大人が、まあ、その人は小さい時からそうやっちゃったんでしょうけど、あとそんなことしたら相手が濡れるじゃないのっていう人がいないのね。
あ、なるほど。
それで来ちゃってるわけですよ。それで江戸重さんの本、私の本を見て、
はい、
えっと思って目から鱗でした、
うんうん、
でそれから日本人としての根っこができましたって言ってましたけどね、
うんうん、なるほど。
それから肩、はい、引きっていうのは狭い道をすれ違うとき全然もう体を動かさなしていますね、ドンと当たって、
はい、
でそれじゃなくそういう時はお互いに右肩を引いて、腕引きっても言うんですけどね、はい、右肩を引いて胸と胸をこう合わせながらすれ違っていくわけですね。
うんうんうん、それも背中ではなく胸の方で、
だから
ということ
です。 OL 気に入らない上司なんかにはお尻向けてすれ違うなんていうことがあるけど、
はい、
胸を向け、胸と胸でこうすれ違っていく、
うんうんうんうん、
それからよく言われるのは、はい、昔乗り合い船ですよね、江戸の話ですからね、乗り合い船で、はい、まあ、先に何人か乗ってるとこ、あと、
うん、
あとの来た時も、うん、あ、来るなと思ったら見えたら人に指図されるのはカッペだっていうわけでね、
田舎っぺのカッペ、はい、
田舎っぺもまたいろいろ話が広がってるけど、井の中の河津ですからね、田舎の田舎の地方じゃないでしょ、井の中の河津で田舎っぺ、
うんうん、
だそれの井戸の井とカエルを取って西アッペ、カッペは、うん、指図されなきゃ動かないって、
うん、
だから指図されなきゃ、あ、もう目引き鼻引き合点の仕草って言うんだけど、あ、来たなと思って自然に拳分だからちょっと腰をかせてちょっと進めて、うん、あ、奇跡を作る、
うん、これが拳、
これ拳腰浮かせ、
ほうほう、これはでも今の現代の世の中でもそれこそバスや電車の中でよくある、
うん、ありますよ、ありますよ、
ね、あの光景というか、うん、
よく
シチュエーション的にはあり
よくないんですよ、よくないんですね、
はいはいは
い、眠ったふりしたりしてね、
うん、
だから若い人は年寄りがこう荷物持ってヨロヨロしてても眠ってる、そしたら私の友達が向こうにいた青年がパーッと来て、どうぞって言ったからひょいと見たらそれはベトナムの青年だったっていうね、恥ずかしかったって言ってましたよ。そういうのは当たり前なのよね、だからシルバーシートなんてのはあるのはもう、
うん、
ね、ちょっとおかしいくらいで、それはお年寄りは譲るの当たり前、
うん、
おまけに荷物持ってる、
ね、そうですね、う
ん、ベトナムの青年に譲られたんですってそれが腰拳腰浮かせでしょ、
はい、
それから迂闊誤りってのありますね、
迂闊誤り、
う
ん、
迂闊ってのはうっかりしてしてるってことだけど、
うん、
人の足をこう電車なんかで寄られてこう踏んじゃう場合
は、
ね、
あ、はい、
だ踏んだ人はもちろんごめんなさいって言うけど、うんうん、踏まれた人もいやこちらもうっかりしてましてって、
踏まれた方が、
ね、踏まれた方が謝るのね、
うん、
そうするといい雰囲気になるわけですね、
うん、
だからできるだけ毎日毎日気持ちよく暮らそうっていう江戸の人にはそういう言葉一つで喧嘩になりそうな、うん、ね、まかり町がそれをこうちょっとごめんこちらもっかりしてましてって謝ることでいい雰囲気になるんだ、うんうんうん、
なるほどなるほど、やっぱりそこもその思想が根本にあるからこそということですね、
はい、そうですね、だからね、全て大人の仕草なんですよ、
うん、
難しく言うとペイシェントマナーとか言うんですって、そしてだからこうちょっとこうあれすることによっていい雰囲気になる、
うんうん、
これそれだけじゃなくて江戸商人としては踏まれるような立場を予見できなかったのかっていう、だから踏まれそうだったらパッと身を引き返すのが江戸商人なんだよ、うん、うっかりしてるってことは嫌がるんですね、
聞けば聞くほど、
そうなんですよ、
深い、
深いんです、本当にね、処方箋があります、そういう、ね、
なるほど、わかりました、
しかも予防医学的な処方箋ね、うん、見ただけでもかっこいいと思わせた、
うんうん、
だそうするとやっぱりみんな真似しますよね、
そうですね、
はい、子供たちもかっこいい、私もかっこいいっていうのはねすごく抵抗があったんだけどね、
うん、
これ全体的にソフトもハードも含めた総合的な意見ですよね、その人かっこいいってことはね、
うんうん、
で江戸人っていうのは女の人でも男の人は女の人を褒めるんでも全部ソフトで褒めます、ハードだけではそれは当たり前、生まれつき、
うんうん、
その人の努力じゃない、
うんうん、
生まれてから、まあ、お裁縫が上手だったり、うん、お料理が上手だったり、客さばきがうまかったり、相槌がうまかったり、ね、そういうのを加味したところで初めて褒める。
Let's get knowledge with fun。
動き以外のことでも、ね、
はい、
お伺いしていきたいんですけど、その物の見方とか考え方の江戸仕草、例えばおしんこやし、
はい、
ということがありますね、これはどういうことなんですか。
心を肥やすってことですね、
うん、
だから、まあ、人間は食べ物を食べてか体を肥やし、あの栄養を取るけど、
はい、
もっとやっぱり人間としてのいろんな知恵知識いろんなものをこう入れて、うん、そして心を しかも心ですからね、頭脳じゃなくて、心って言ったらおしんこ、心って言ったらミソですね。
なるほど、なるほど。頭じゃない、
うん。頭だけじゃないんですよ、
ね。頭も含まれるけど。
もちろん。心を肥やすっていうことは、思いやりとかね、武士で言えば即位の情とかさ、そういうようなものを、大事にしましょう、大事に身につけましょう、っていうことですね、
そしてまあそのたしなみみたいな部分でも、例えばこれをやったらそれこそ合併だみたいな、そういう感じの、まあ、教えもあったりするわけですよね。
あ、全部そうなんですね。だからね、だから稚語戻り、稚語仕草、子供の仕草、だからあの今笠川茂もあるも、本当は江戸では子供の仕草だったんですね。子供もマスターしてなきゃ仕草で、それがマスター しなきゃ江戸商人学校、例えで江戸商人学校入学資格もなかった。江戸商人はなれなかった。そうそうそう、
ね、なるほど。
だからそういうふうに、いろんなことがあるんですよね。当たり前のことなんですけどね、でも当たり前のこと知っててもやらなきゃダメなんですよね。
なるほどなるほど。
稚魚合一じゃないけど、やっぱりね、知ったことは直、知ってることは即行動に出なきゃね。
行動してないとはそれは知ってることにはならな ならないということですね。
そうです。
なるほどね。例えばその他に三脱の教えです。
三脱の教えっていうのはね、はい、初めて会った方に、おいくつですかとか年齢を聞いたりで、
はい、
それから、はい、ね、ですけど本名を聞いたり、それから職業ね、とかね、そういうことを、まあ、今は名刺交換しちゃいますけど、江戸の話ですからそういうことを聞いちゃいけない。
初対面の人には年とか、
そうそう、
職とか、
それでね、外国だったら女の人に年を聞くのは失礼だとか言うじゃないですか、そういうエチケットマナーじゃなくてね、そういうことによってこう色眼鏡をかけちゃうと、そういう目で見ちゃうって言うんです、相手。それを避けて、本当に自分の目で相手をきちんと
見極めるというか
洞察ですね。
そうですね、
だからね、江戸寺子屋でも何でも人間を見抜く力っていうのを一番備えようとしたんですよ。商人ですからね、商人は一番そうでしょ、名刺持ってる。
そうですね、しかもね、お客さんがどういう人なのかよくわからない、それを見極めなきゃいけないですよね。
それでだから、だからそういう子供たちにも、相手どんな身分の人が来ても失礼ないようなものの言い方とか、そういうことを守らせたんですね。
でまあ、本当ご紹介いただいたさまざまな江戸しぐさがどういうものなのかということについては、まあ、具体的には、ね、この本の中にいろいろと紹介されているわけですけども、まあ、越川さんが書かれたり監修されている近所にはいずれも三国館からこれ出版の、江戸しぐさ完全理解というのと、漫画版の江戸しぐさ入門というのが、それぞれちょっと簡単にご紹介いただきたいんですが、
そうですね、この漫画版っていうのはね、本当に面白いんですよ。無条件に面白くてね
、絵もね素敵ですね、これね。
この方、作者の斉藤さんって方は虫プロダクションにいた方で、非常に緻密なんですね、まあ、絵がね緻密で、そして品があるから私はもうこれを推奨、
これはどんな方を対象にというか、
これはねやっぱり子供ですね、子供、若い人がいいんじゃないですか、
まあ、本当に漫画として読めますしね、
それでも今しぐさがどんどん入ってますからね、これが面白いですよね。
今しぐさ、これ普段やっちゃってるようなことがかなり多く記載されていて、それと対比して江戸しぐさとは、ね、その思想はどういうものなのかというのが分かりやすいですね。
分かりやすいからね、面白いと思いますよ、
やっぱりこうね、特にお子さん向けに、まあでも大人でもね、もちろんですよね。さあ、そしてその江戸しぐさ完全理解、こちらの方は
これはね、一部と二部と三部に分かれてまして、一部はの江戸しぐさとは何かみたいなのをざっとあれして、心得と極意なんて書いてあるけどね、まあ私免許改伝かなんか塚原牧伝じゃあるまし、はい、だけど、まあ、これは、三国館さんが好意的につけて出した
ね、心得と極意が第一部ですね、
それから今度は林田先生、林田明夫先生の陽明学の左派の方ですけど、非常にこう江戸しぐさを育んだ陽明学っていうんでね、これがすごくこの方は独学でした方ですから、シュタイナーの、ね、研究とか禅の研究、ゲーテの研究して、そしてやっぱり東洋の思想っての戻ってきた人がすごい面白いんですよ。
で
これ
は
これからも江戸しぐさと論語、江戸しぐさとなんとかっていうふうに、やって、私も勉強しながらこれをやっていこうと思う、そうすると江戸しぐさにはある意味じゃちゃんと理論武装ができるわけですね。ちょっと知的な人たちにはこれ面白いんじゃないかな、まあ、入門書ですね、そういう意味でのね、
そうですね。じゃあ、まあこの完全理解の方を読めば、 もう本当に完全に理解できると。
そうですね。と思いますね、大体はね。
はい。まあ、やっぱその思想を理解するというところでしょうね。
そうですね。そうそう。まずはね、だから、そこから入れば間違いないんですけど、ただ、もうなんか簡単なね、簡単なこうでだからね、あの銀座の付近のなんかセミナーやったことあるので、はい、若い女の子たち OL たちが来て江戸仕草っていうかなんか こんなことでも教えられるのかと思ってきて、
まあ所作のような、はい、つもりできたら
そうしたら、はい、いや全然違って、でもこんなことがね日本人として、うん、あの持ってたんだと思ったらすごい嬉しくなりましたって言いましたね。深いあのものがありますからね。
そうですね。やっぱりその本当仕草の詩は思うというところが、やっぱりこの辺をね、完全に書いて読めばより深くわかるという感じですね。はい、
そうなんですよ。
はい、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。江戸仕草語り部の会主催の越川玲子さんを迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。